聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第20章の13節です。新約聖書の149ページになります。149ページ、ルカによる福音書第20章の13節を読み出します。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分、敬ってくれるだろう。今韓国で、メジャーリーグの試合がですね、をやっています。日本中の人たちが大谷翔平っていう人やまたダルビッシュという選手の、働きというかですね、その試合をみんな楽しみに見ていると思います。そういう中でですね、大谷選手のですね、通訳をしている人が何かお金を使い込んだとか、なんかそういうニュースもですね、流れております。人生というのは本当に何があるかわからないなというふうに思います。そう思いながらですね、しかし大谷選手を見るとですね、本当にすがすがしくて、また正論でですね、素晴らしいなというふうに思って見ております。ゴミを拾うとか本当に当たり前のことなんですけどもですね、それがですね、大選手になってもですね、それができるという、これっていうのはですね、彼の真摯さというのではないかなというふうに思います。今までもですね、真摯さということを考えてきましたけども、しかし本当に真摯な人っていうのはですね、やっぱりこのように存在するんだなというふうに思いますし、またその姿を見るとですね、いや誰もですね、彼をですね、批判したりしないだろうなという、また逆に言うとですね、彼の魅力にみんなが取りつかれるんだろうなという、あの正論さ、あの真摯さ、本当に彼の中にあるものっていうのは一体何だろう、そんなことを見ながらですね、昨日試合も少し見させていただきましたし、それと同時にですね、周りにいる人たちが一体彼をですね、どのようにですね、彼と共に生きていこうとしているのかという、それも問われるんだろうなと思いながら見ておりました。今日はイエス様のブドウ園と農夫の例えの一節を読ませてもらいました。ある人がブドウ園を作り、農夫たちに貸し出して旅に出ると。収穫の時にしもべたちを送って、実りを得ようとする、これは当然のことだと思います。そのブドウ園はですね、そのブドウ園主のものですし、それをですね、農夫たちに貸してですね、旅に出るということは、収穫の時にはきちっとですね、帰ってきて収穫を得るということなのでしょう。しかしですね、しもべたちを送るんですけども、農夫たちはことごとくですね、しもべたちをふくり叩きにして、袋叩きにして追い返したという、そんな記事です。あり得るか、こんなことがあり得るんだろうかと思いながら読んでいます。で、最後にですね、私の愛する息子を送ってみよう、この子ならですね、多分敬ってくれるだろうと息子を送るんですね。しかし農夫たちはその息子を殺して、ブドウ園をですね、自分たちのものにしたという、そういう話であります。これが意味するものっていうのは何だろう。農夫たちがですね、なぜですね、追い返したり、この息子をですね、殺したんだろう。そこの農夫たちの心の中にあったものは一体何だろうということをやっぱり考えるのです。そしてその農夫たちをですね、実は愛し、そしてですね、守ろうとしているこの主人というのは一体何だろう。もうですね、追い返された時点でですね、もうこの農夫たちからブドウ園を取り上げてもよかったにもかかわらず、最後自分の息子ならというふうに送ってくれたという話です。この農夫たちが自分のものとしたというところに、神様からいただいた賜物をどのようにしたかというのも考えさせられますし、何がそういうものをダメにしたかというのも考えさせられるのです。私たちはそれを罪というふうに考えますけども、じゃあその罪っていうのは一体何だろう。神様の御心を知りながらそれを行わないということかもしれないというふうに思うのです。今ですね、今週の西教区の総会においてですね、教区長というものをですね、拝命しました。 もう2日経っておりますけども、一体私に託されている使命というのは一体何だろう、それを今考えています。このですね、教会の状況の中において、今私にこの西教区の教区長を託された神様の御心っていうのは一体何だろう、そのことをですね、考えてみなければならないと思いますし、それを考えるにあたって大切なのは何かっていうと、やっぱり真摯さなんだろうなと思うのです。この日本福音ルーテル教会の西教区に対する私の真摯さ、またですね、そこにある教会、そして信者、求道者に対する真摯さが私にあるかどうかですね。そんなことを思うとですね、じゃあ私がですね、持たなきゃいけない真摯さというのはどういうものだろうなというふうに思います。きっとですね、この教区長のもとで神様から与えられたこの教会の宣教を共にやっていきたい、そう思えるという、それが真摯さではないかなというふうに思います。そう思うとですね、私が今これからやっていかなきゃいけないこと、それは誠実にですね、この現状を見ながらですね、目標を決めて、それに向かって一歩一歩ですね、誠実に取り組んでいくっていう、そういうことなんだろうなというふうに思うのです。イエス様もですね、この例えをですね、読むときにですね、真摯さというのを農夫たちに求めれておられるのではないかなというふうにも思いました。与えられた賜物に対して自分はどのように働いているか、それをどう受け取っているか、自分をですね、顧みるこの40日40夜のこの受難節、この示準節において、神様の働きにおいて自分は本当に真摯であるか、また自分のところで共に宣教になっていきたいと思っていただけているか、そのことをもう一度ですね、自分の心に問いかけてみたいというふうに思います。主は必ずですね、その祈りを聞いていただけるというふうに信じています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に御言葉に対する真摯さを与えてください。そして御言葉に立って私たちが神様の恵みに生きることができるように、どうか導いてください。今この広島教会がある西教区、そこにおられる牧師の家族、そしてまた信者求道者、今日も一日共にいて守ってください。広島教会、呉教会、松山教会、全国にあるキリスト教会、そこに総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて、今日も導いてください。いよいよ日曜日は受難主日がやってきます。どうかキリストの十字架の出来事を真に心に刻み、そしてイースターに向けて一歩進み出ることができるようにしてください。来週の受難週があなたの祝福された受難週となり、毎日行われる礼拝において、主が御言葉を私たちに与え、導いてくださいますように。また、ルーテル福音書、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、職員を、今日も事故や競馬罪、病気、新型コロナから守ってください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。